こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フルカラー使い、高校数学の基礎が150分でわかる本は、米田雄春による高校数学の超入門書である。中学数学の復習を足場にしながら、関数、倍の数、確率、統計、微分析、さらに数列や図形などの基礎的な論点をコンパクトに扱う。主眼は公式を多く暗記させることよりも、数学の対象が何を表し、どのような場面で使われるのかを初学者に見通しよく伝える点にある。前編をフルカラー使いで構成し、車の運転、お釣り、電気料金といった身近な例を通じて抽象的な概念への入り口を作る。また、穴埋め式の演習を置くことで、読んだだけで理解したと思い込むことを避ける設計になっている。高校数学を初めて学ぶ人、学習から長く離れていた大人、標準的な教科書や問題集へ進む前に全体像を取り戻したい人に向けた短時間の導入テキストとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中学数学の復習から高校内容へ無理に接続する導入設計。本書の重要な特徴は、高校数学を独立した難解な体系として始めず、中学段階の計算やグラフの感覚を確認してから先へ進む点にある。高校数学でつまずく理由は、新しい記号や公式そのものだけではない。比例座標、類乗、式の変形といった奇襲事項が曖昧なまま、関数や確率、微分の議論へ進むことで、説明の前提を見失うことにある。本書は足す引くかける割るといった基本操作から読めることを掲げ、必要な前提を圧縮して補いながら高校範囲の核へ入る。これは受験用の体系的な教科書とは役割が異なる。証明や例題の量を積み上げる代わりに、何を学ぶ分野なのか、なぜその考え方が必要になるのかを先に把握させる。したがって、数学への苦手意識が強い読者にとっては、学習の再開時に生じやすい心理的な負担を小さくできる。一方で、この導入の簡潔さは全範囲の習熟を意味しない。本書で土台と地図を得た後、教科書や問題集で計算の正確さと応用力を育てるという順序が現実的である。次に、関数を現実の変化を記述する道具として捉え直す。第2部の関数編では、関数を単なる式の形式ではなく、一つの入力に対して出力が定まる対応として説明する。車の運転やお釣りの例を使う構成は、数式の前にある量が別の量に応じてどう変わるかを考えさせるためのものだ。関数の見方を得ると、式表グラフは別々の作業ではなく、同じ関係を異なる形で示す表現だと理解しやすくなる。一次関数では一定の割合で変化する現象を扱い、年収や電気料金のような例を通して傾きや切片が現実の条件に対応することを確認する。二次関数では変化の仕方自体が変化する関係を扱い、グラフの形から最大値や最小値を読む基礎につなげる。さらに指数関数は、一定量ずつ増えるのではなく倍率で増減する現象を表す視点を与える。重要なのは、グラフをきれいに描く技能だけではない。横軸と縦軸が何を表し、どの範囲でそのモデルが意味を持つかを読むことである。本書はこの読解の入り口を作り、関数を公式集ではなく変化を整理する言語として提示している。さらに、場合の数、確率、統計を不確実さを扱う基礎言語として整理する。場合の数、確率、統計は結果が一つに確定しない問題を扱うための基礎である。本書ではこれらを高校数学の重要な柱として配置し、数え上げ、起こりやすさ、データの読み方を連続した領域として学ぶ入り口を示す。場合の数では、まず可能な選択肢を漏れなく重複なく数える必要がある。この整理が不十分なら、確率の分母と分子も定まらない。確率では偶然に左右される出来事、個別の結果を予言するのではなく、起こりやすさを数で表現する考え方が中心となる。そして統計では、集めたデータから全体の特徴やばらつきを読み取る視点が求められる。これらは日常の情報を読む際にも関係するが、数学としての基礎は印象ではなく条件対象、数え方を明確にすることにある。本書のような入門段階では、複雑な計算技法を先取りするより、何を等しく扱うのか、どの集団について考えるのかを意識することが重要である。図解や具体例は、樹形図的な整理、確率の比較、データの可視化が必要となる理由を理解する助けになる。より高度な統計的推測を学ぶ前に、数量的な判断の基盤を整える章である。そして、微分積分を変化率と累積量の2つの視点から導入する。微分積分は高校数学の中でも抽象的に見やすい分野だが、本書は変化を読むことと量を積み上げることという2つの直感から導入する。微分の基本的な役割は、ある瞬間にどれほど急に変化しているかを捉えることにある。関数のグラフで言えば、接線の傾きという形で表され、増加や減少の様子、極大や極小を考える足がかりになる。積分は、細かな部分を足し合わせて全体量を求める考え方であり、 グラフの下の面積などを通じて理解の入り口が作られる。この2つは別々の公式群ではなく、局所的な変化と全体的な累積を結びつける概念として関係している。本書の役割は厳密な定義や高度な計算を網羅することではなく、なぜ変化率や面積を関数から扱えるのかという見通しを与えることにある。速度と移動距離、増え方と総量のように異なる量の関係を区別して考える姿勢は微積分の学習で特に重要である。読者は本書を通じ、微分積分を特殊な記号操作としてではなく、現象の変化と蓄積をモデル化する基礎として捉えられるようになる。最後に、フルカラー使いと穴埋め演習で受動で理解を確認可能な理解へ変える本書の方法論上の特色は、250点を超えるフルカラー使いと穴埋め式の演習を組み合わせていることである。数学の初心者は文章を読んで説明に納得しても記号の意味や手順を自力で遮えたことがある。図は数式だけでは見えにくい対応関係、グラフの変化、場合分けの構造を視覚的に整理し、読者がどこを比較すべきかを明確にする。色そのものが理解を保証するわけではないが、要素の役割を区別しながら説明を終えるため、初学者の認知的な負荷を抑える効果が期待できる。加えて穴埋め式の問題は、重要語句や計算のつながりをその場で取り出させる。これは長い演習セットの代替ではないものの、受け身でページを進めるだけの学習を防ぐ実用的な仕掛けである。特に短時間で全体を学ぶ本では、何を覚え、何がまだ曖昧かを読者自身が確認できることが重要になる。ただし、穴埋めで理解を確認した後には、白紙から式を立てる問題や複数段階の問題へ進む必要がある。本書は独学の最終地点ではなく、その次の演習学習を可能にする足場として有効である。結論として、本書は、高校数学を本格的に学び直したいが、いきなり教科書や受験問題集に向かうことへ抵抗がある人に適している。高校生であれば、授業の予習や全体像の確認に使え、社会人であれば、学生時代に学んだ内容を短時間で再接続する入り口になる。特に、数学を計算規則の暗記として苦手になった読者にとって関数を変化の記述、確率統計を不確実な情報の整理、微積分を変化率と累積量の把握として示す点には実用的な価値がある。図解身近な例、穴埋め演習を一体化させているため、説明を読む、視覚的に関係をつかむ、自分で要点を補うという学習の流れを一冊で作りやすい。標準的な参考書と比べると、網羅性、証明の厳密さ、豊富な問題演習を目的にした本ではない。その代わり、必要な基礎を約200ページに絞り、初学者が次の教材へ進む前に抱えがちな混乱を整理することに強みがある。高校数学を完全に身につけるためには追加の演習が必要だが、何から始めるべきかを明確にし、学び直しを継続可能なものにする導入書として、同種の入門書の中でも明確な位置を占める。ご支援いただける場合は、米田優俊。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。